火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、住宅火災から命を守るために大切なことご存知ですか？それは早期発見と初期消火です。住宅用火災警報器で早く見つける、住宅用消火器ですぐに消す、安心した毎日を送るため、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置しましょう。設置している方もいざという時のため定期的な点検が大切です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はサンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんです。
どうもおはようございます、サンドイッチマン伊達みきおです。
おはよう、富澤たけしです。
おはようってなんだ
よ。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、今月は東日本大震災から10年の節目の時、そこで被災地の消防団と電話をつないで震災当時の活動やその後の道のりを伺います。今日は岩手県釜石消防団の団長をされています山崎長英さん、74歳の方です。お電話がつながっています、
はい、山崎さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いいたします。どうも
よろしくお願いいたします。まずはですね、山崎さん、釜石市の被害の状況から教えてください。
亡くなられた方は888人、はあ、行方不明者を入れますと1000人を超えてしまいます、うん、釜石には番港には世界最大水深63メートルの防潮堤がありましたが、はい、破壊されてしまいました、うん、しかしこの防潮堤のおかげで被害が大きく軽減されたと思っています。
なるほど、釜石市の消防団の活動を教えてください。
地震の大きさからこれは津波が来るなと、うん、そのように確信をしまして、水門の閉鎖に車で海岸に向かっております、はい、私の場合途中で地元ポンプ車と出会い、水門は閉められたことを確認はできたんですが、うん、渋滞に巻き込まれてしまいまして、必死で逃げて間一髪高台に逃れることができたんです。津波の第一波が引いてすぐに逃げ遅れた住民の安否確認に走ったんですが、第2波第3波と続く津波はさらに大きくて土煙を上げながら迫ってきたわけです。恐ろしいほどの光景にただただ立ち尽くし、このあと何を優先して行動すべきか、そんなことを考えておりました。
そこから山崎さん、どんな活動をすることになるんですか？
もうずぶ濡れになって這い上がってきた方々がおられますし、高齢の方々を流されずに済んだ車がありましたので、まあ、そこに入れて暖を取っていただいたわけです。で、まあ、日が落ちる頃にはその高台に避難してきた方々は100人ほどだったでしょうか、はい、町内には幸いにも自主防災会を結成しておりましたので、その被災を免れた家庭から、白米をいただいて握り飯を作り皆さんに提供したわけです、まあ、ただあの日は非常に寒くて焚き火をしようにも風が強くて、お年寄りの方々たくさんいらしたんですが、同級生の家などに泊めていただきました。またあの日はですね、沿岸の消防団の多くの方々が自ら家族を失ったり被災をしていたんですが、日が落ちるまで遺体の捜索とあるいはその収容に当たっていました。
なるほどね。
さあ、釜石といえば市内の小中学生が日頃の訓練を思い出しまして自主的に避難を行った、いわゆる釜石の奇跡でも知られてますよね、
うん、そうですね、
はい、防災教育が行われてきたっていうのは事実です、うん、しかしあの地震の後の学校の先生方も子どもたちも逃げずにグラウンドで右往左往していたわけです。そこに消防団員が、何をしてんだと、津波が来るぞ、 早く逃げろと必死になって叫んでですね、初めて避難が始まったわけです。三陸地方には津波てんでんこという言葉があるんですが、それは過去の教訓から生まれたものでして、津波の時は親も子も構わずにてんでんに逃げろというそういうものなわけです。浜で生きてきた人がその辛い経験から命をつないでいくための究極の手段として、選択されたものとして我々も伝え残していきたいもんだなと、そのように思っています。
さあ、そして震災から10年が経ちましたけれども、今どんな思いがありますでしょうか。山崎さんは、
ハード面の復興は今一部の防潮堤の工事を残すだけになったんですが、その被災者の心の復興はそれぞれ違うと、思われます。私はその殉職された団員の家族にはこれ以上のもう不幸がないように、そして、多くの方々が家族を失っておりますし、その方々の人生がこの先安穏であればいいなと、そのように願っているところでございます。
そうですね、釜石といえばね、あの宇野住まい復興スタジアム、ラグビーもワールドカップもね開催されましたからね、どんどんどんどんラグビーの街としてね、広げていってほしいなとも思いますよ。
サンドイッチマンさんには釜石においでいただいて、あの釜石の作られたネクタイを締めていただいたり、Tシャツを着ていただいたり、
いえいえいえ、
本当に釜石市民にはあの身近な存在
です。あ、嬉しいです、
はい、
すごく嬉しいです。山崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
誰か見てくれてんのかなって思ってたんで
いやそんなことはしっかりと、我々の誇りでもございます。
ありがとうございます。これからも
確
認できてよかったです。これからも来ます。ありがとうございます、
はい、
山崎さん、どうもありがとうございました。またお伺いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は岩手県釜石市消防団の山崎長英さんにお話を伺いました。もう4週間にわたって、本当にありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございます。
勉強になりました。
またぜひいらしてください、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲスト応援団はサンドイッチマンの伊達みきおさんと富澤たけしさんでした。
日本消防協会からお知らせです。火災、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。身近にできることきっとあるはずです。声かけて、地域みんなで火の用心。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美幸でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になったところです。外明るくなってきましたね。今日の日の出5時34分ということで、もうすぐ1時間になるんですけれど、今日天気がねあまり良くないので、そんなに明るくはないですけどね。午後から強い雨と強い風になりそうですよ。どうぞ気をつけてくださいね。伊勢崎市にお住まいの B612 プリンスさんからいただきました。シューマイ弁当で崎陽軒の通販があるということで、カタログ注文書を送ってもらうように電話してみました。冷凍のシューマイ弁当と横浜チャーハンがあるらしいですということなんですが、チャーハンとかねピラフとかねお赤飯のお弁当があるみたいですよ。今探してみたらね、冷凍のお弁当ですって。これもすっごく美味しそうです。お家で手軽に食べる駅弁シリーズみたいな感じなんですよね。もう本当に世の中便利になってますよね。時刻は6時25分になります。